今の武田さんのそのトータリティみたいなお話に関連するんじゃないかと思うんですけども、その鳩先生の、まあ、今日いろいろたくさんこう重要なキーワードが出てきたような気がするんで、その非中心化であるとか哺乳類化であるとか理由的主体性ですか、あと遅い交通であるとかで、その中でやっぱりモビリティクラウドという言葉がすごく特に気になってまして、でこれそのモビリティクラウドっていうその概念に関しておそらくこれ元々あった言葉ではなくて鳩先生の作られた言葉じゃないかと思うんですけども、違いますか。でそのもう少しその具体的なこうモビリティクラウドの行き着く先みたいなものが、つまり、それはまあ今 のビヘイバーの話とか絡むのかもしれないですけども、もう交通一般でここから向こうに行きたいっていう時にパッとこうモビリティが現れて、向こうに行くみたいな、そういうことができるのがこうモビリティクラウドの、行き着く先みたいなところをで、考える理想的なモビリティクラウドと考えればよろしいんでしょうか。
モビリティクラウドという言葉は、まあ、これは私が考えた言葉です。で、別の人たちは、まあ、一緒に、まあ、MIT の連中とかとやってる人たちはモビリティオンデマンドという言葉を使っています。でこれは MIT のメディアラボの連中とかがやっていて、パーソナルモビリティとか、あとまあそれをスマートグリッドにつけて、まあ、住宅につけた太陽光パネルになんか、まあ、キルヒホフの法則がありますので、発電機と近いところでできるだけ蓄電した方がエネルギー効率はいいわけなので、電気自動車をそこにくっつけてやって、太陽光パネルから電力充電して、それをまあ家庭用に使うというようなトータルの仕組みのところを、MIT のメディアラボの連中というのはアーバンデザインとセットで、まあ、考えていくみたいなことを提案していて、で彼らはそういう言い方でやっている。でヨーロッパはヨーロッパでまた別のチームがやっていて、でそれぞれがまあちょっとしのぎを削っているような状況で、それはそのエネルギーの問題と、あと、まあ、どちらかというと私の場合は相互扶助型のシステムというところに関心があります。まあ、日本は高齢化がかなり進んでいくので、要するに一人が一台を持って回していくというのが非常に難しい世界なので、まあ、こういう過疎地においても都市部においてもモビリティが使えるときに使えるというのは共同利用して、まあ、ドライバーとか乗せられる人とか乗る人っていうのが、まあ、本全一体となって最適化された都市システムとして、まあ、20世紀には進化すべきだろうという信念があるので、まあ、そういうところを目指して、まあ、いろんなモビリティが共通のプラットフォームの中で管理されていく、モビリティがですね人じゃなくて、そういうプラットフォームに乗っていくような世界に、まあ、なっていくんだろうなということを、まあ、それが逆に言うとなってないからかなり非効率であったり移動しにくかったり、それによって移動制約者の方々が非常に不利益を被っている現実があるので、まあ、そこの部分を何とかしていけるのも、まあ、モビリティプラットではないかなということを思っています。
なんか前回なんか移動魔法の絨毯みたいな話をお聞きしたかと思います。要するにここから向こうにも魔法の絨毯が何かこう全て運んでくれるとい こう究極のこう、新しい交通機関が、生まれるという、まあ、お話よりむしろ既存 その交通いろんなモビリティがあって、でそれをこうできるだけこう自由につないで、その間を埋めるような形で、つないであげると、まあ、モビリティクラウドが実現しますという、そういうふうに捉えればよろしいんでしょうか。
魔法の絨毯はですね、実は磯崎さんと内藤さんと話していた時に、まあ、出てきた、まあ、魔法の絨毯はその多分私が言ったかなと思うんですが、要するに、まあ、ズーハイのあそこの都市の上に一層絨毯をバッとかけてですね、でそこの上は長平面があって、まあ、パーソナルモビリティが要するに二次元空間を自由に動いていって、で下のレイヤーでは、まあ、歩いたり、まあ、いくつかの別の交通機関で動くというようなことは、まあ、あり得るのかな。まあ、ただ非常にかなり広い都市スケールですので、まあ、そういうやり方が効率化できるかどうかというので、まあ、少しそれは最終的なコンセプトとしては外してしまったんですけれども、まあ、そういうことでその、まあ、魔法の絨毯的な長平面を空間的な仕掛けとして用意してやるというのが最初の発想としてはある。で一方そのモビリティクラウドの場合の方は、まあ、既存のモビリティが全て要するに全部接続条件を制約条件をなくしてしまって自由に乗り換えで待ち時間とかあるいはカーボンの話とかも最小化の形で まあ、移動欲求にストレートに反応するようなモビリティに変えていきたいというのが、まあ、発足したわけです。
そうするとその乗り換えの部分がすごく重要になってくるっていうことになるんですよね。
複数の交通機関の乗り換えを前提にしています。だから要するに単独の交通機関だけの計画だと結局ラストワンマイルのところが埋めれないので、そこで結局建築のところにどう引っ張り込むのかっていうことに少し乱暴な計画しか作れないところを、そこのラストワンマイルのところを細かく、あるいはモビリティのモビリティのつなぎ目のところをどう細かくやっていくのか。それはあるところはインフォメーションテクノロジーでやっていくところだし、あるところはその空間的な仕掛けとか外力関西配分とかで手助けしながらやっていくというだろうと思っています。
安倍さんとかは多分そのヨーロッパの、まあ、モビリティを用いた都市再生みたいな事例をいろいろ見られていると思うんですけども、実際まあその現実に動いている、まあ、モビリティクラウドに近い形の、都市再生みたいなそういう事例っていうのはあるんでしょうか。
あるいは、まあ、何度もバルセロナの話で恐縮ですけど、まあ、バルセロナは確かに、普通のバスとですね、まあ、地下鉄とあと地区内循環バスみたいなのと自転車があるので、まあ、疲れたらどれかに乗れるという、まあ、住んでいればですけども、ね、自転車は観光客は使えないので、まあ、その意味ではかなりこのモビリティクラウドというのが、まあ、進んでいる街なのかなという印象はあります。で、この面白かったその哺乳類化の話で、まあ、ずっとこの哺乳加藤先生の言われる哺乳類化 この小さくて俊敏で、まあ、サステナブルなんですよね、まあ、やっていけるというのを徹底してというか最初お金なかったんでそれをやってたような側面もあるんですけど、まあ、それをずっとやり通してまだ30年というような、もう30年かもしれませんという都市 で、まあ、そういう経緯を見てて思うんですけども、その哺乳類化の先に何があるんだろうというのがちょっと個人的に興味ありまして、都市空間は哺乳類化することにずっとバルセロナが推し進んでやってきたんだけども、結構もうネタが尽きているというか、そもそもその空間を分断化してその小さな単位で環境を良くしようとかですね、そういうのやってきたんだけども、まあ、よくある批判で都市空間に全体をこう統合して構造を強化するというような案が少なすぎるという話はずっとされていてですね、で実際交通なんでこれ大都市圏に考えると全然処理できてないとかいう批判もやっぱありまして、その哺乳類化の次のステップでやっぱりバルセロナみたいな都市では何でしょう、動物化なのかもしれないけど何かあるのかなという、まあ、交通の観点からだけでもいいんですけど、
哺乳類化の表現はどちらかというと恐竜に対して哺乳類化っていう表現を使ってるんですよね。だからその動物化っていうと割とそのなんかちょっと欲求にストレートなんでネガティブなイメージなんだけど、哺乳類化の場合は、まあ、要するに大規模なシステムをちっちゃくしていくで、まあ、バルセロナは多分その通りなんだろうと思います。で、まあ、だけどそれは逆に言うとどちらかというと我慢を強いるようなところもあるのかもしれないですね。であるのかもしれないんだけど、まあ、でもその一方で情報化が進むと国運化みたいな話があって、まあ、要するにうちに引っこもってまではいかないんだけど遠く離れた人とでも、まあ、ネットワーク的にはつながっているから、それほどあからさまな移動というかな、大きな移動っていうのは必要としないとすれば、まあ、それは技術的には可能なところに来ているのかもしれない。ただでもこういう話の文脈はね、話の文脈は何かというと、やっぱり大きな物語を都市の中で通すことが難しいんですよね。だから我々は哺乳類化といってみたり、あるいはそのヒューマンスケールな空間をに対して、まあ、手を入れていく、ひらがなの街づくりというのをやったり、これやりやすいというのは多分事実だろう。じゃあそれに対抗しているものは何かというと、それはまあフランスであり中国ですね。これはまあ徹底的に上からの普遍的な強いガバナンスによって大きな物語を都市に外装していく力を持っていますね。ただそれは100年前にいろんな国々がやってきたやり方と今の技術というのは全く違いますので、その技術を使った上で大きな物語を構築していけるポテンシャルをナショナリティとして彼は持っている。だからそこのところを我々は少し意識しておく必要はあるのかなという気がしています。
今の話非常に興味深く聞いたんですけども、それ公共性の話とされてましたよね。理由的公共性、どのような意味があるのかみたいな、これ今の話にこれ当てはめるとどのような公共性の違いになってきてるんですか。公共交通だけで言うと、こういろんな理由が出てきてくると思うんですけど、こう界隈レベルでやるか、その大きな物語を作るかといった時に、どのようにその理由的公共性というのは構築されるのか。
価値なんですよね。で、価値のも、まあ、僕は要するに数理でやってるところは現象の話なんですよね。人が A から B に動くとか量がどうなる、これは現象なんですよ。で、価値っていうのはこれはやっぱりデザイナーとかね、プランナーの仕事なんですね。それは無意識の意識というか、そういうものによって都市と対峙したものが持ちうるいろんなものを内面化し、物語として再結晶化させた人が作れる ある種の価値であって、でそれがないところにやっぱりまあ何か数理も何もないのかなという気がしていますね。ただその物語を、まあ、デザイナーとかプランナーが作る際に、この、まあ、バルセロナは、まあ、コンパクトシティとか言われていますが、それなりに広さがあって、じゃあ果たして本当に隅々までどういうことが起こっているということを分かっているのかというときに、いろんな案を試す、あるいはいろんな状況を把握する、観光客の人はどうだ、医療ツーリズムで来ている人はどうだ、そのようなことを把握する上では、ああいうその数理的なシミュレーションというのはおそらく役に立つのかもしれない、まあ、ただそれだけでは多分やっぱりできなくて、何らかのデザイナープランナーの関与は絶対に必要だという。
ですね、実は恐ろしいことにもうすでに時間が帝国の8時になってしまいまして、まだまだ本当は話を、したいんですけども、もう少しだけですね、少しだけは時間延長しても大丈夫だということを伺っているんですが、あんまり長くはですね、そろそろちょっと、まあ、最後の方に入ってきたと思いますが、ちょっと先ほどのその大きな話というところで、僕が少しちょっと気になったのはですね、多分僕はその都市と建築が、まあ、やっぱりいろいろと何かこう距離があって、情報もこう、まあ、行き来がなくなっていて、人もやっぱり行き来がなくなって、それこそなくなってしまっている、媒介する人がすごい少なくなっているような気がしたんですね、その都市計画 と、まあ、建築の間で。でその時に多分それをこうつなぐっていうのは、やっぱりその大きな物語を何かこう復元するような形になってしまって、まあ、単純につないでこう統合していくのはいけないのかなと、今鳩先生の話をお聞きしながらちょっと思ったんです。じゃあ、まあどうするかというと、やっぱりその都市と都市計画と、あるいはその都市と建築っていうのは、やっぱお互いのこう領域がそれぞれこう確固としてあって、その上ででもそれをこう何か別のものでこう包んであげるというか、つないであげるというか、あるいはそのなんか大きな物語そのものがこうクラウド化するみたいな、クラウド化して大きな物語を作るみたいな、そういう可能性だったらあるのかなということをちらっと思ったんです。でその意味で言うと、実はその武田さんがですね、編集された都市計画雑誌の1960年代の都市計画ですね、最高ですか、これまさにその大きな物語が多分崩れる瞬間が、まあ、60年代ぐらいにあって、60年代だから、まあ、完全一体化したわけですよね。それがなくなっていく過程というのは実はあったと思うんですけども、まあ、武田さんから見てこう、まあ都市と建築と、まあ、交通とか、それこそランドスケープとか、一体これからどういうふうに向かっていくべきか、ちょっと大きな話になるんですけども、なんかこの編集されたこれはものすごい情報量の多い本だと思いますので、その経験を踏まえて、はい、コメントいただければと。
建築会館の建築学会で都市計画学会誌の話をさせていただいたらかなり恐縮なんですが、今都市計画法か、抜本改正をやっておりまして、まあ、まさに今の都市計画法ができた1968年で、まあ、いろんなですね、都市計画に関する思想とか考え方とか、まあ、先ほど鳩先生もおっしゃった、まあ、近隣住グリルの話をはじめ、我々の持っている都市に対するイメージみたいなものが形成されたのがやっぱり1960年代じゃないかという問題意識のもとに、僕なんかも団地再生なんかに取り組む中で、今までせっかくそういう計画理論に基づいて作ってきたものを一切全部潰してしまって、新たに超高層のマンションを建てるといったような再開発の仕方をやっている中で、かなり疑問を持っていてですね、少しもう少し原点に立ち返ってしっかり学べるものは学んでですね、 何を継承していくかということを考えるべきじゃないかと思って、まあ、1960年代の都市計画をもう一回再考してみようというようなテーマで、特集を組みました。でそれでですね、今日の話で言うと、一番最初にですね、この特集の一番最初に提談をやっておりまして、渡辺貞夫先生、富沼光一先生、三村博先生という、まあ、まさに3人の建築出身の都市計画を当時ですねやられた方々の提談を、一番最初にやらせていただいております。でその時にですね、おっしゃってた中で、まあ、僕も、であったのは、そもそもまあこの60年代ですね、都市計画と建築、まあ、融合してなかったよっていう話から始められたんですね。で、もちろん、例えばまあ早稲田には、石川栄をはじめですね、都市計画をやられている講座があったりだとかですね、まあまあ東大だと、まあ比較的高山栄華先生と丹下先生が一緒にやられている感じではあったけれども、まあ、まだ都市工学科ができていないような状況だったりですね、まあ、そういった中で、まあ、比較的彼ら、まあ建築を中心に都市計画をやる方々が、強いビジョンを持って都市計画をやろうという意思のもとに、まずは一つは学科を作っていったという話はあると思うんですね。で都市工学科のですね、設立の話がすごい象徴的だと思いますけれども、5つの分野を作ったという話を、渡辺貞夫先生おっしゃっていて、住宅計画、土地利用、都市設計、交通防災という5つの分野ができているということになっています。これ多分今ちょっとかなり、変容してきている感じはすると思いますけど、でこれをもって、まあ、先ほどの鳩先生の話で言うと、まあ、鳩先生やられている交通だけがなんとなく、コンピタンスを得ていて、なんとなく現代的状況に対応できているんじゃないかっていう感じはすごいするんですね。他の分野は割とまあ構造だとかパターンだとか概念の話をやりつつ、まあ知識レベルではすごい高まっている専門分野があるものの、やっぱり今の現状にうまく対応できてきていないような学科構造になっていて、それはまあ都市工学科という学科だけではなくてですね、社会構造そのものがそうで、行政の分野の話だったり、そんなものがやっぱりうまく対応できてきていない状況に対して、まあ、鳩先生みたいなアプローチで何かこうやっぱり、うまく状況に合わせてこう対応していけるのが大事かなという感じがしています。それとあと、まあ当時のやっぱり60年代はその、そういう建築出身の都市計画をやられる方々が活躍できた背景には、これも鳩先生おっしゃった通りですが、まあ、主体的な公共性がやっぱり求められているところがあって、強い明確な理想とかビジョンとかを誰かが出さなければいけないような状況にあったと思うんです。で、まあ建築の話で今日は丹下さんの、東京計画1960が出されましたが、まあ、丹下さんの60年代をはじめとする見える都市に対して、その後やっぱり70年代磯崎さんが見えない都市といって、その後80年代牧さんが見え隠れする都市といって、ここでやっぱり見える見えない見え隠れの話でなんとなく都市の行方が、ビジョンとしてやっぱり分からなくなってきていて、で、その後やっぱり、主体的にですね、誰か主体性を建築家という主体が、まあ、都市をどう見るかという話よりは、まあ、もう少し我々、一般の人々がどういう都市を見たいかっていう時代にやっぱり来ているような感じがするんですね。でその中でやっぱり交通をどう捉えるかとか、今日の話で言うと、まあ、理由的公共性をどういうふうに、明確にこうビジョンを示していけるかっていうのが現代的には求められているかなという感じがして、まあ鳩先生、空間の無力化みたいなパーソナル化みたいな話をおっしゃいましたけど、一方でなんとなく個人の生活史に基づくなんか空間の魅力化みたいなものは求められていて、それがなんとなく、都市への全体性につながっていく可能性もありますし、そこでの、建築家の新しい役割みたいなのもすごいなんか、ビジョンとして見えた感じもしますし、それの積み重ねがなんとなく都市のトータリティになっていって、いろんな分野が融合するような新しい都市のビジョンみたいなものができていくって感じがなんとなく個人的にはしました。
そうですね、地方 の、 大学の、まあ、建築学科であるとか、あるいは土木工学科というのは非常に今厳しいですよね。競争率が1とか、でそれはやっぱり社会的にその職能の、まあ、価値は求められてる、まあ、まあそれもそのレバーとかワークとか、まあ、いろんな概念があってですね、まあ、本当にそうなのかと言われると、まあ、いろんな側面はあると思いますが、まあ、ただともかく、まあ、ある価値は認められてるんだけど、それが本当に、じゃあ、すごい、 仕事がね、その職能として認められているかというと非常に厳しくなってきている状況の中で、多分やっぱり再編が求められているんだろうと思います。で、東京大学の GC おいでは、まあ、建築、都市、土木、このまあ3専攻が共同で、まあ、いろんなことをやっているわけですが、まあ、そこで議論しているのは例えば交通の専門家と景観の専門家が話したりとか、まあ、水の専門家と緑の専門家が話したりとか、まあ、非常に分野横断的な議論をしているわけですが、でその地方の国立大学とかいろんな大学の建築学科とか土木工学科というのは多分おそらく、まあ、再編の圧にさらされますし、その時にやっぱりそれがまあ街づくりという話なのかアーバンデザインという話なのか分かりませんが、かなりその分野横断的にならざるを得ない。でそこの中には建築を専門としているものを、土木を専門にしているものを、交通専門にしているものを、まあ、いろんな方々入ってきて、で彼らが多分おそらく、まあ、先ほど人がメディア化するという話を言いましたが、まあ、ノマドと言ってもいいかもしれません。彼らが所属しているいくつかの組織にいろんな情報を再び持ち寄ることで、さまざまな多分新しい概念、新しい計画の手法、新しい空間の単位、見方みたいなものがですね、僕はなんかこれから生まれていくんだろうな。ただしその時にやっぱり個々の専門家というのは自分の専門性というのをどこかの分では一方で持っておかないといけなくて、でそれをどのように多分確立していくかというところに、まあ大学みたいなところの立場だと、まあ、少し難しさがあるのかなという気はしています。まあ、ただそういうふうに人がむしろ中心になるような、まあ、ビジョンの作り方、物事の進み方、教育の仕方というのがこれから、まあ、それがネットアップしてつながっていくのはこれからの大きな流れなんじゃないかなということは思います。
ありがとうございます。もう残り時間も本当に少ないんですけれども、会場の方から、まあ、今日のレクチャーと討議を踏まえて何かご質問とかご意見とかありましたら、挙手していただければと思います。
よろしいですか。
杉岡と申します。先ほど今のちょっと場のお話に関連してなんですが、先ほど武田さんの方からその市民が見たい都市ですとかそういったものにシフトするんじゃないかという話があって、で今 の, 先生 の, 加藤先生の話の中だと土木と建築と都市計画とかみたいな話だったんですけど、そこに市民が入ってきて、で都市の魅力っていうものを本当に考えることができるのかっていうと結構傲慢な話になってしまうかもしれないんですけど、そこを市民の目が入ってきた時にやっぱりいろんな意見がある中で、その空間の魅力っていうものをどうやって担保するかとか、機能みたいなものはその先ほどおっしゃってた理由的な公共性 の, 話にシフトしているので、多分その目的みたいなものは果たそうというふうにシフトしていくと思うんですけど、そこには裏にあるなんか都市の魅力みたいなものっていうのはなかなかその理由的なもので解決しづらくて、で都市の時計みたいなものっていうのはやっぱり見えてる人によって価値なのでかなり異なってくると思うんですけど、そこについてはどのようにお考えになっているのかをお伺いしたいと思います。
ここの合意形成のプロセスではどちらかというとですね、まあ、強い専門性と弱い専門性というのがあって、まあ、弱い専門性というのがいいのか地域地みたいな言い方がいいのかもしれないですけど、まあ、市民の方々はそういう地域地は持っているわけですよね。で専門家の人は強い専門性を持っていると。でその時に多分そのプロセスの中でですね、出すべき像の精度を多分コントロールすべきだと思うんですね。最初にものすごいCG をドンと出されたら市民の人は議論する余地がないわけですよね。よく強い技術と弱い技術というのがあって、技術者は絶対に完全性を求めちゃいけないという話があるんですよね。要するに改良の余地を残したものをリリースしていく中でどんどん高めていくことが良い技術者も育つし良い使い手も育つ、こういう話がある。で同じようにものを作るときにおそらくプロフェッショナルに求めてられているのは議論の陣、核になるようなものは必ず提供する。でそれにいろんな意見がこう出てくることでいろんなものは変わってくると。それはその僕はそのカーネルという言葉を使っていますが、 表面的なインターフェースとかね、いろんなものはそこで変わってくるんだけど、そこの人になる、核になるようなものはですね、多分専門家が作っていて、それの精度をですね、合意形成のプロセスの中で調整しながら市民の意識を引き出して、どんどんこういいものにこう膨らませていくと。でそういうやり方が多分必要なんじゃないかなという気がしています。
ちなみにご専門ってどういう分野
ですか？日本開発構想研究所というところで、一応国土計画とかどっちかというと大きな話になっているんですけど、そっちの研究があります。
あと、もう本当に一人ぐらいしかちょっと質問を受け付ける時間がない。はい、
橋本と申します。大先生に一つ伺いたいんですけども、外部空間の再配分というのはどんなイメージを持ってらっしゃるのか、それを伺いたいです。
なんか求められている答えがそんなあれですけど、どういうイメージかっていうのは、ですね、まあ例えばですが、まあ、具体的に言うと、まあ、空間の素形で考えると、もともと歴史的あるいは自然景観的に地形の話もあって、ガイドが例えばそこを曲がりくねっているとか、そこを歩いていくことが非常に美しいみたいなところがあったときに、で無理やり車で観光客を呼びたいから道路を広げてやってしまったみたいなところがあったりすると、でそういう時に、まあ、できるだけ車を排除して元に戻していった方がいいんじゃないかというのは、まあ、多分、まあ、皆さん多分思われると。でその時に、じゃあそれ物理的に本当にその外来空間を再確認するためには、車をの要するに流す道路を一旦切り替えないといけないわけですよね。で切り替えると、まあ、そこに剰余が生まれて、そこを別の空間として開放することができると。で多分そこのところは、まあ、量の話なので、まあ、数理的なシミュレーションでまず量を抑えると。でそこの対案をいくつかこう調べていって、空間を生み出していく。で、まあ、有名な話で、数理的なアプローチでやっていくと、ブライスのパラドックスというのがあってですね、まあ、普通の方は道路空間を増やせば増やすほど渋滞がなくなると思ってるかもしれないんですけれども、道路を増やすことで渋滞が悪化するというパラドックスがあるんですね。で、それはその建築とかでも多分部材をですね、あるところに入れると、部材をこう足せば足すほど強くなると思いきや、入れるとガラガラと崩壊するようなことが多い、多分構造力学で習われたと思うんです。そういう場合もあるのと同じことがあるので、でそういうふうに、まあ、要するにここの道路空間は本当に車にこれだけ必要なのかというシミュレーションしていけば、どんどんですね、シミュレーションの精度が上がってきてますので、今まではそういうのがちょっと精度が悪かったから、まあ、ざっくりこれぐらい必要だろうこれぐらい必要だろうって余地がいろいろ、そのために車に専用にやってたところがさっきのクラウドの話と同じなんですが、外路空間になって、それをどんどんこう間引いていくと。でそこに生まれた空間で都市空間の中にまとまったボイドをいかに生み出していって、それの再利用方法を多分考える。でそれは佇み空間として広場のポテンシャルが高いのであれば、そういう空間を使うというのもあるし、遅い交通のネットワークをトータルとして都市に埋め込んでいくという話であれば、それをネットワークとしてどういうふうに作っていくかという議論をすればいい。だ少なくとも、まず数量の話で制約条件としてどこまでそういう余地を生み出せるのかというのを検討して、外部空間の再配分を行っていくというのが、まあ仕事のプロセスのイメージを聞いたんじゃないような気もしましたが、ちょっと思っています
。どうもありがとうございました。そうしましたら、まだまだ、波藤先生にお聞きしたいことはいろいろあるんですけども、この後、懇親会を近くで、予定しておりますので、ぜひ皆さん懇親会にも、残っていただいて、そちらで、まあ、こういう問いも含めていろいろお話を、できればと思います。で今日、レクチャーしていただいた波藤先生、それから、安倍大輔さん、ディスカッションに加わっていただいた安倍大輔さん、武田茂明さんに、もう一度大きな拍手を、